2026年2月3日火曜日、時刻は午前7時59分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第1章基礎概念を読んでおりますが、講義は前回に続いてこうつながっていきます。何日か経ってから家族が電話をかけてきた。私との面接でとても良くなったというのである。事実もその通りだった。しかし良くなったのは自分の振る舞いが今まで自分でも全くいけない理屈に合わないことと思って大いに悩んでいたのに、自分の過去への意識が変わり、自分の行動と今は自分の方がいじめている母との関係についての意識も変化した結果、それもまあもっともと気づいたからである。この話を披露する理由は多分ここのところにもあるだろう。自分は狂っている、あんなことは狂人しかできないという感じは消え去った。無論どんな人でも自分が狂っていると感じることは心の平和の役に立たないはずだから、この子の心の平和は強まった。結果として自分で自分に腹を立てたり、自分を軽蔑する必要がなくなった。漠然と何か宗教的に悪いことをしていると悪いことをしているという感じもなくなった。反面、自分の行動は誰の行動と比べても格別変わっているわけでなく、表現のパターンの強調点の置き方が違っているだけだったという感じが持てるようになった。すでに初回面接で私が伝えようとしたことであったが、その子の理解が進んで、自分の行動の恐ろしい、腹立たしい、謎めかしい、どうしても馴染めない奇妙な面というものは、その起源の理解と記憶とに欠落があったためだということがわかるようになった。それに応じて例の行動を表す必要性が減ってきたらしい。ということは、裏を返せばそれと競合している過程が邪魔されなくなって、思いのままに出現するようになり、例の日課が崩れたわけである。母親に、一体どうしてまたお母さんは絶対にブリッジを覚えちゃいけないって言ったの？とズバリ質問してみると、意味のない形式の精神病的な攻撃を母親にしては得られなかった満足が生まれた。直接的な接近法ができるようになると、それと置き換わって精神病的な内容が消え、依頼者は良くなった。だから精神科医専門家が依頼者は本当は何を語っているのかを知ろうと努めると、結局は依頼者も自分が考えていることを伝達しようとしていること、隠蔽しようとしていることは何かということが少しずつはっきりしてくるようになり、人生の把握も少しはしっかりしてくる。自分の心の中で起こっていることを非常によく把握している人間で、重症の 生、生きる、生の困難を抱えている人間などはいない。右の文章の要は、私が重症のという言葉で何を言わんとしたかである。これは誰が見ても専門家の介入が必要な困難のことである。これが私の重症の定義である。私の意見では、ある人の適応能力がもたついていて、しかも自分の置かれている場のことがちゃんと分かっているという場合、その人間は次の3つのどれかをするものである。 1. 自分には荷が勝ちすぎると決めて立ち去るか、 2. どうにかこうにかやっていくか、 3. やるために適当な援助を頼むかである。これ以外の処方箋はない。と区切りがいいので、ここまでにしましょうかね。この面接していたその青年のね、こう気がついて変わっていって、もう最後にはお母さんにそのまま、なぜそうしたのということをこう問えるようになったとなるっていう、まあ、こういうことがね、なんかこの青年のこの変化っていうのがすごくこう目に浮かぶようで、なんかこう愛おしく感じられますね。で、このここでしょうかね、読みがいまいちだったんですけど、自分の心の中で起こっていることを非常によく把握している人間で、重症の性の困難を抱えている人間などはいないと、こう言い切っているところが、モンテーニュの言葉とつながっていきますね。人間は自分自身を本当に非常に細かく観察する能力があれば、もう最良の教育材料になるというふうなことを語っておりますが、それに通じるんじゃないかと私には思いましたね。で、大体のこの3つの処方箋、これ以外にないという、自分の置かれた状況が分かっている場合、その人間は次の3つのどれかをするものである。自分には荷が勝ちすぎると決めて立ち去る、あるいはどうにかこうにかやっていく、あるいはやるために適当な援助を誰かに人に頼む、この3つ以外の処方箋はないというこれはまた追ってメモの筆者メモのところに書いておきたいと思いますが、まあ、読み方もちょっと工夫しておりますが、読み進めながらどんどんやっぱりね、ああこれはやっぱり読んでしかるべきものだなと改めて思いますね。といったところで、時刻が午前8時8分を過ぎたところです。以上です。